遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。基本的に花粉症持ってないはずなんですけど、最近ねくしゃみが止まらないのと、ちょっと鼻水も止まらない。ただね、そう、条件的に花粉症ではない気もするんですよね。まあ室内ってもね、花粉症ってまあ発動し続けると思うんですけど、なんだろう、他の人ほどグズグズにはなってないし、なんなら夜の時間帯とかでさえくしゃみ止まらないんですよ。なんでなんか別の何かだなって思ってるんですけど、ちょっと鼻が、まあ、詰まってはねえな、鼻水が止まりませんそう、止まんないっつってもね、なんか出続けるわけじゃないですよね。一時的に止まったりなんだりして、でくしゃみもなんかやっぱり時間帯によるなっていうところではあるんですけど、そんな感じでちょっとね、なんか鼻声になりながら今日はやっていこうと思っています。まあなんだろう、免疫かなんかが多分下がってんのかな、なんかそんな気がしますね。最近寝不足ですいつもの通りなんですけど、なんかね、そう、あんまり寝てないんですよね。そう、それもあってちょっと免疫下がってるのか、若干ね、弱点特攻発生してる感じがあって、まあどちらかというと V 破壊かな。そう、それでねダメージがちょっと入りやすくなってるんですよね。っていうのもあって、まあ若干やられてんのかなって思いつつ、まあ重度のあれではないので、そう、そこまで支障ないんですけど、だし、なんだろう、あれ、ティッシュとかをね、そんなにやたらめったら使うほどじゃない。まあ、職場とか今すごいですからね。やっぱ周りだと結構花粉症多くって、ティッシュの消費量半端ないんですよ。僕、そこまでじゃないんですよね。だし、まあ、マスクつけてるってのもあって、くしゃみはしても、鼻を噛むっていうほどではないので、たまには噛みますけど、そりゃ。ですけど、ティッシュの消費量だけで言えばそうでもないので、まあなんか違う何かでもあるんだろうな。まあホコリもあるかな。そう、最近ねちょっとまあ家の中、自分の部屋の中のホコリってのはまあもうしょうがないんですけど、職場でさえちょっとホコリをね、まあかぶるってほどじゃないですけど、そう、ちょっと浴びる出来事があってちょこっとね、そう、作業中にちょっと古いものを掘り出した結果、ホコリをだいぶ吸ったってほどじゃないはずなんですけど、かぶったほどでもないな。まあちょっと浴びてしまったので、それのせいかもしれないです。もしかしたらそう、花粉じゃなくてホコリだと思うんですけど、とにかくね、そんな感じでちょっと今鼻の方がやられ気味なので、まあ今回はねちょっとこのまま行こうと思います。それこそね、ちょっと今回話すそのエピソード中はそんなことなく、野外で活動していた割にはそういうほどではなかったので、くしゃみとか鼻水とか全然なかったので、本当にねそれがあった後なんですよねそう、それでやられてるんで、まあワンチャンホコリとかでやられてるのかなって思いつつ、そう、今回はねちゃんとエピソードトークが30分かけて1個ありますので、そちらをねお話ししていこうと思います。最初に見出しの方を言っておくと、祖父母がね実はこの1週間以内に来訪してたんですよ。その時の話をしようと思いますので、ぜひ聞いていってください。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの、
遠藤ひろむの
ボイス、ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、早速ですね、祖父母来訪の時のその前後のお話をしようと思います。そう、前からね、その来訪をするっていう前からちょっとだけお話があるんです。その当日、祖父母がですね、まあ2日間かけて泊まりも込みで、2日間かけて来るっていう話だったんですが、その、1日目の方が、お父さんがまあ、仕事で、でちょうど僕が休みだったんですよ、その日。別にそれがあるから休みを取ったとかじゃなく、ちゃんと休みがかぶってて、まあっていうことで、まあまずは迎えに行ってくれねえかと言われてたんですね。でその当日なんですけど、9時前8時50分ぐらいに東京駅で迎えに行ってくれっていう話だったんですよ。 まあ、なんで向こうも確か6時とかから、の新幹線に乗ったらしいんですけど、6時6時半かな、わかんないですけど、の辺の、電車、新幹線に乗ってて、それをまあ9時前8時50分には迎えに行ってほしい、まあ、そのぐらいに着くからそれで迎えに行ってほしいって言われてたんです。これ実は逆算すると6時半頃には僕も起きて、で7時前の電車50分とか50、まあ7時ジャストぐらいかなの電車に乗り、2時間程度電車に揺られ乗り継ぎをしなきゃいけなかったんですね。だりーなと思って、なんでそう 最初その迎えに行ってくれって聞いた時は、あーまあまあいいよと、まあ10時ぐらいに家出りゃいいのかなって思ったら、そんなことなかったんですよ。6時半には起きなきゃいけないって言われて、で、そこで僕が取った選択肢は、帰宅をしなげることでしたね。前日、その前日は仕事だったんですけど、その仕事終わりにそのまま帰宅せず、秋葉原行ってきました。で秋葉原の、カプセルホテルにチェックインしたんですよ。で、そうすれば、まあ、そのまず行き往路のもう移動時間なんて5分もかからないぐらいなんで、それにしようってもう前々から決めていて、で、そちらを選択したっていう形なんですけど、そのねチェックインの時にちょっとしたミスがあったんですね。料金のあれほとんど調べてなかったんですけど、11時を回るとちょっと安くなったんですよ。僕10時半に入っちゃって1000円ぐらいかさ増しされたんですね。ただそれの分、要はその夜ご飯をつけることができたので、そう、そのホテルの使用上11時まではその夜ご飯があって、11時超えちゃうと夜ご飯がない分、提供されてない分1000円多分安くなると思うんです。まあ僕のこれ見解なんですけど、なんでこれちょっとミスったなと思って、先に夜ご飯食べてちょっと時間調整して11時にチェックインしたらそれでよかったなっていうのはちょっと思いましたね。まあこの辺はただの確認不足だし、これから起こるとんでもない悲劇に比べれば軽い方なんで、そう、今回ですね、ちょっと先にネタバレするとめちゃめちゃなやらかしをします。そのお話は、後々あるので楽しみにしててください。まあこれは本当にちょっとしたミスで、まあチェックインの時間と夕飯と金額をね、ちょっと計算すればよかったなとは思いましたが、まあ10時半ぐらいにはチェックインをし、まあちょこっと軽くねご飯を食べて、でお風呂に入り、そして、カプセルに、入りに行くんですが、そうこの時ね、このカプセルホテルすっげえ優しいことにお酒を提供してたんですよね。5杯までは無料でアルコールバーを楽しめるっていうことだったんで、飲みたかったんですけどやめました。さすがにね、そう次の日迎えに行くので、まあちょっとさすがに自制しとこうって思って、そこでお酒を我慢したので、この収録の前日に飲みました。あまりにも我慢できなかったんでね、そう、そこでちょっとお酒のスイッチ入っちゃって、いや飲みたかったなっていう、そこのスイッチがちょっと入っちゃったおかげで、さすがにね、これがまあこの2日間というかの後にお酒を買っておいて、この収録の前日に飲んでおいたなっていう話ですね。ということで、軽くご飯も済ませて、お風呂にも入り、そしてカプセルへ行ったんですが、全く寝れなかったです。これ僕の体質も関係してるんですけど、体質なのかな、まあ、僕の脳みそなのかな、よく枕が変わると寝れなくなるっていう話は聞くじゃないですか、っていうその人もいるじゃないですか。僕ね、枕とかじゃないんですよ、もうねベッドが変わるとダメなの。ベッドつか布団が変わるともう寝れなくって、なんで今まで行ったカプセルホテルもまあ2回同じところ行ってますけど、そこでもねあんまり寝れた試しないんですよ実は。だし逆にその僕がお母さんの実家の方に行った時もあったと思うんですけど、多分その時も1日目2日目ぐらいはあんま寝れなかったんじゃないかな。いやあんま覚えてないんですけどね、もしかしたら寝れてたかもしれません。ただね本当にその初めて寝る布団というかではね、あんまり寝れないんですよ実は僕って。でそれに加えてなんですけど、こっちがもうちょっと致命的で、周りのいびきがうるせえ。うるさかった本当に。まあこれに関してはしょうがないんですけどね、ただそれのせいもあって全く寝れた気がしなかったですね。寝れて1時間2時間だと思いますっていう感じで、ほとんど睡眠時間も取れないまま、まあ、ただとりあえず横にはなり続けて朝を迎えて、朝食もね提供される っていうか、まあなんだろう、自分で取っていくスタイルなんですけど、まあカレーを食べ、取っていくっつってもそんなバイキングぐらいね、いろんな選択肢があるわけじゃなく、朝食だとカレーかお茶漬けを選べる程度かな。まあ夜ご飯だとカレーかラーメンかを選べたんですけど、まあラーメンつってもすっげーちっちゃいですねの一杯をまあ食ってたんですけど、でまあ朝はカレーを食べ、そしてまあこういう時だからね、朝にシャワーを浴び、でよくね、顔とか要はその頭とか整えるためにもう洗面台じゃなくそのまま風呂入っちまおうっつって、朝シャワーを浴びで着替えてチェックアウトして、2人を迎えに行くっていうことをしていましたね。まあ本当若干のミスはあったり、全然睡眠時間が取れなかったっていうのはもうしょうがないとして、まあただそこのホテルに泊まるっていう、まあカプセルホテルですけど、そのものはねすごい初めてでしたし、カプセルホテルでもアルコールとかが提供してるとこあるんだとは思ったので、そこはねなんか今後のあれに生かしたいなと思います。なんかそう、僕今まで泊まったところ1箇所2回しかないですけど、そこではアルコールバーとかはなくて、でドリンクバーもなんならなかったですね。確か有料で自販機で買うことはできるんですけど、それしかなかったんで、まあその分安かったんですけど、今回行ったところは高い代わりにそういったサービスの方が結構あったので、それなんかカプセルホテルそれぞれ特色あって面白いなと思いましたね。これからの参考にしたいなと思います。なんならそこのホテルもう一回行きたいけどな。それこそアルコールバーもありますし、ドリンクバーもありますし、そのフリーラウンジっていうところでそれが楽しめるんですけど、そう、あ、そうだ、バータイムだとねポップコーンも確か食べれる。そう、まあつまみもなんならカウンターで、カウンターつか受付のところで買えたりもするんですけど、まあそれはさすがに買わずそうで、それをフリーラウンジのところで、楽しめるっていうのもあって、そう、友達と来たいなって思ったんですよね。要はで、なんかそのフリースペースでカードでもしばきながら酒も飲みながらつまみも食べれるって最高だなってちょっと思ったので、なかなかねそういう機会ないですけどなんかできたらいいなーなんていうのは思いましたね。まあそんな感じで、チェックアウトし、まあそこを後にし、5分かけて東京駅へ行くと。で一応そのまあこれはホテルにいる時の話ではあるんですけど、お父さんから連絡があって、まあこの辺のところで待っていればまあ集合できるんじゃねみたいな感じのを祖父の方に送ってたらしいんです。そう、こういう風に送っといたからまあここで待っててっていうので、僕はその時点で待ってたんですよ。そしたらね、まあ祖父がそんなことを分かる、理解できるわけもなく文面だけで、そう、結局ね駅員さんに案内されて、そこで、合流をすることができたよというところで前半は終わりたいと思います。後半はですね、それで合流してから実際に何があったのかっていうのをお話ししていきます。以上、祖父母来訪の話の前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、祖父母来訪の話の後半です。ということでね、合流は一応できたんですけど、まあそりゃ合流できねえわなって思ったあれが一個あって、そのお父さんから僕には文章届くんですけど、まあまあまあ一応理解はできますよ。ただ結構長かったんですよ。 5,6 行ぐらい多分あって、で祖父のスマホってそれこそご年配用のスマホっていうこともあって、まあそういう設定にしてるってだけだと思うんですけど、文字振ってんすよ。なんで僕のに送られてきたものの多分倍ぐらい、要はあれがなんだろう、なんて言ったらいいのこれ、吹き出しというかがあったんですよね。そりゃ読めねえわと思って3行以上読めないだろこれと思いながら、まあまあまあ合流はちゃんとできたんですけど、そう、その時に駅員さんにどうやら案内してもらって、電話はつなげられるんで結局なんで、それ電話しながらこっち側わかるって言って話はしてたんですけど、そしたらそれを見かねたのか駅員さんがその祖父のスマホを持って代わってくれて、あ、僕今こっち側にいるんですよって伝えてもらって、でまあそれもの案内もあって合流できたよっていう形ですね。駅員さん本当にありがとうございますその時の駅員さん本当にありがとうございますっていう形で合流ができましたと。でこっから次の、ルートに入るんですけども、東海道線使って小田原に行くと、 でとなんかそう祖父母なんで来訪したかっていうと、なんかチケットがあったらしいんですよね、どうやらそのご年配向けで、指定席を使う特急券が4回だか使えるみたいな、そういうチケットがなんかどうやららしくって、それを使って要は新幹線も使って、でこれから特急も使って、小田原行こうっていう話に、でなんならその4回まで使えるから袋も合わせればちょうど、まあでも3回かな多分使ったのはっていう形のその切符で来てたんですよ。なんでその東海道線の特急踊り子号ですね、これ使って小田原に行って、で小田原にはお母さん、僕のお母さん と、妹がすでにいるので、そこで合流して、観光を楽しもうっていう、ルートになってたんですけども、ここで、ようやっと僕の特大のやらかしが出てきます。ですね、この東海道線のホームか、東京駅の東海道線のホームって、まあ、9番ホーム10番ホームってあるんですけど、でその特急券の指定席が1号車だったんですね。まあ1号車ってことは結構一番前の方なんですよ。でその1号車のホームの、なんて言ったらいいのかな、ちょうど1号車のあたり、本当に前の方のあたりがちょうど工事してて、ちょっとだけ分かれてたんですね。その本当に1号車の部分ぐらいが9番ホームと10番ホームで分かれてたんですよ。もちろんそれちょっと遠回りすれば反対側が見えるんですけど、それのちょうどそこに行っちまったせいで後方に来てることに気づかなかったんですよ。僕ら10番ホームにいたんですけど、特急が9番ホームに来てたんですね、その時間になって。で時間、なんならその時間の要はちょっと前かに来てたのに全く気づかなくって、で10番ホームそのちょうど目の前に止まってたのが普通普通の何急行っつったらいいのかなが来てたんで、あれいつ来んだろうって思って本当に気づかなかったんですよ。でその9番ホームに来るっていうのも全然思い当たらなくって、でその時間になって、あれ待てよと、俺そういえばここそのちょうど後ろ工事してる、工事の期間があってその隔たれてるけど9番ホームあるよなっていうのに、そこでようやっと気づいて、気づいた時には特急がもうすでに行ってしまっていたということで、特急を乗り逃すっていう最大のやらかしをしましたね。まあそれこそその祖父母が持ってる方の切符そのものは特急がまあ何回まで使えますよって先に払ってるようなものなので、で使わなくてもまあいいよっていうような切符だったらしいんで、後々聞いたところそれは良かったんですけど、僕の分の特急券っていうのをお父さんが買ってくれてたんですよ実は。っていうのもあってだし、なんで気づかなかったんだろうっていうのもあった、トリプルパンチによって一生メンタルデバフがかかる呪いにかかりましたっていうね、ガチでここは乗り逃したのがめちゃめちゃ響いてます。ガチのメンタルデバフです。まあそれはもう言ってもしょうがないんで、とりあえず特急乗り逃したけど、まあ普通の電車で行こうっつって、お母さんと妹にはすまん遅れるというのは言っておいて、普通電車で1時間半2時間はかかんないよな多分とか揺られて、まあ小田原には着きましたよと、さすがにね。で小田原ではまあすでにお母さんと妹がいたので合流して、でその小田原駅の周辺で昼食をとって、まあ、ここで面白いのがお母さんが次はヘマするっていういや場所は定めてたらしいんですよ。ただなぜか左に曲がるところを左っつったのに右に曲がっちゃって、ちょっと遠回りになったりとか、まあこれは難しいっていうか、まあ、場所がすっげえ狭いところにあったっていうのもあるんですけど、駐車場を1回通り越しちゃったんでまたもう1回ぐるって回らなきゃいけなくなったりとかっていうのがあって、ちょっと時間がかかってから、昼食を食べ、で昼食の後に、箱根神社に行こうっていうルートだったらしいんです。僕こっからは本当にその何にも聞いてなかったんで、どこに行くのか知らなかったんですけど、まあ箱根神社に行くよということで、そこへ車でね、お母さんが運転して車でその箱根神社へ向かうんですが、今度はここで妹が曲がる場所とかのナビをその使っていたにもかかわらず全く指示しなかったことで、すっとんきょうな道に一回行きました家族揃ってポンコツです、申し訳ない本当に。っていうことで、まあ とりあえずそれはリカバリーできたりはするんで、できたりはしたんで、まあなんとかかんとかね、その箱根神社に着いて、で、お参りをお参りしたり、まあなんならその写真撮ったりっていうのをするわけなんですが、なんとびっくり、僕ここでやっと初詣なんですね。結構直近の話なんで覚えてる方いるかもしれないんですけど、この年末年始、まあ一つ前の年末年始が、妹がコロナだったんですよ。っていうのもあって、いつも通りの行動を要はしてないんです。イコール初詣をその時に地元のその神社とか行かなかったんですよ。かつまあ仕事でね、結構忙しかったんで、まあ初詣そのまま神社に行くみたいなことが僕自身個人でできなくって、やらなくって、あー神社か、初詣だなこれっていう、約2ヶ月遅れの初詣にやっと行けましたっていうね。で箱根神社でまあちょこっとそのお参りしたり散歩したり、まあ写真撮ったりして、まあ写真撮るのが基本的にはメインだったのかな。なんて言ったらいいの、すごいでっかい鳥居があって、それが要はフォトスポットなんですけど、すっげえ並んでたんですよ。それだったんで、その並んで本当にその一番近くで撮るんじゃなく、ちょっと遠くのところから2人写して撮るっていうそんなことはしてましたっていうので、写真撮ったりなんだりして、でその後まあそこは本当に30分いたらいい方じゃないかな、まあ本当にちょこっと参拝して写真撮ってで終わったんで、でその後湯河原に行くっていう話になって、また車を使って今度は湯河原に行って、湯河原でその梅の花のスポットがあるっていうことで、それを見に行こうっつって、まあ何公園だったかちょっと名前忘れちゃったんですけど、そこに行って、梅の花を見ながらちょこっと散歩して写真も撮って、ちょこっとだけ買い物もして以上みたいなね。そう、観光スポットね2つしか回ってないので、そこで一応なんかもうその日の行動それ以上はないよっていうことで、お母さんと祖父母は、ホテルに泊まるもう予定があったんでそっちに行き、僕と妹は要はそこで解散というか、湯河原駅で降ろしてもらって、まあ解散ですね実質。なんでその後の、祖父母の行動はわからないんですけど、だし聞いてもないんですけど、まあきっといい2日間を過ごしたんじゃないかなと思います。一方僕と妹はですね、その梅の花の公園に行った時に、梅林の公園に行った時に、なんかコラボじゃねえな、なんて言ったらいいのかな、フェアかなんかやったらしくって、なんかクーポンがついてきたんですよ。でそれが湯河原駅のその周辺で使えるクーポンだったらしく、まあなんか1個ぐらい使ってから帰ろっかつって喫茶店寄って、お互いそのクーポン使ってちょっと安くデザートを食べてから、そのまま帰宅するっていう、まあ帰宅したらね、2人で夜ご飯なんかも食べたりして、僕らの1日は終わったんですけど、祖父母の方ではですね、お母さんが基本的には一緒についてたんですが、でお父さんが仕事だったんですけど、それが終わってから合流してホテルではその4人、僕の父母、祖父母っていう形で、過ごして、で要は2日目もそのメンバーで、過ごしていたという形になりますね。まあきっとそっちの2日目の方は本当にわからなかったんですけど、僕らは知らないんですけど、祖父母にとっても濃厚な2日間だったらいいなと思います。まあだったことでしょう実際に。まあ今度はね、それこそおじとかおば、お母さんの、僕のお母さんの弟妹がいるので、そっちが来てもいいのかなとは思いましたね。祖父母は言うても何回か来てるんですよ。それこそお父さん側の、実家と一緒に京都に行ったことも、6人でそう京都に行ったこともありましたし、僕の父母、父の両親、母の両親ですねっていう形で、まあ両親じゃないんですけど、父の方はお父さんだけなんですけどっていう、まあ6人で京都に行ったなんていうこともまあ数年前ですけどあったりしたので、なんやかんや、そう、祖父母、お母さんの方の母方の祖父母ってちょいちょい来てるんですよ。ただその代わりにそのおばの方とかってあんまり来ないんですね。おじもあんまり来ないかな。なのでそっちが来てもいいのかなとは思いましたね。まあゼロじゃ、もちろんゼロじゃないんですけど、ただ祖父母に比べれば少ない方だったりするので、今度観光ねするんだったらそっちでもいいのかななんて思ったりはしましたね。 そんな感じで、まあやらかしも何なりもいろいろありましたが、楽しんでもらえたなら何よりかなと思います。以上、祖父母来訪の話後半でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、そう、僕の両親がそのお母さんの実家に行ったのが年末ちょっと前ぐらいかな、11月とかに確かあって、でどうやらその時になんか先んじてお年玉も渡してたらしいんですよ。僕から見て、あ、てか、まあ、もっと言うならそのお母さんから見て、弟の息子が2人、妹の息子で1人で3人いるんですけど、で僕もまあやっぱ一定の期間すげえ仕事してから、ちゃんと渡すようにはしてるんです。で今年まだ渡してねえなって思って、いつ渡す時俺のも一緒に送ってくんないっつったら11月に先に渡したらしいんですよね。っていうのを知って、ああじゃあ次祖父母来た時にでも渡そうっつって、それはちゃんと、渡しました。で一応2人分かな、はなんか手元に渡ったっていうのが一応確認として来たんですけど、もう1人が多分今違うところに住んでるんですよね。京都に住んでるっつったかな、確か。なんかそんな感じの話を聞いたんで、もしかしたらまだ受け取ってないと思うんですけど、まあお年玉はね3人分とりあえずすっごい前から用意はしてて、でポチ袋も買っておいてそれを渡したっていう、そういうことは一応できましたね。かつですね、まあ後半の話でしましたけど、特急券の方は、お父さんに返しました。あ、要はお金を返しました。さすがにね、買ってもらっておいて使ってないはまずいんでね、筋通すためにも、めっちゃ拒否されましたけど、もう押し通して1100円返しました。まあ実際1020円なんですけど、特急券って。めんどくせえから1100円にしました。最初は、それこそその、祖父母の分、もう同じだけかかるんだろうなって思ってたんです。で、そしたら、その、込み込み、プランの、チケットのプランが、込み込みってのも知って、だから1人分で、まあじゃあ1人分でいいかと思って、最初そのだから3100円渡そうとしたんですよ。まあそれも3060円なんですけど、まあ利子付きで100円ぐらいにするかって思って、まあただそれも2000円分はまあ大丈夫だったということで、めんどくさいんで1100円そのまま渡しましたっていう感じでね、筋は通しました。それでもメンタルデバフはかかり続けてます。もちろんね、やったという事実が変わらないので、そんなもんじゃ食材できてないんですけど、ただそれは僕の心の中に後味の悪いものを残すので、さすがにその分だけは返そうと思って、僕の分だけは返しましたねっていう形で、まあいろんなことがありましたが楽しんでもらったならいいかなと思います。まあ実際楽しかったんじゃないかなとは思うんですけどね。2日目の行動を僕らは知らないので何とも言えないんですけど、まあそっちも楽しめてたらいいのかなっていう形ですね。まあそんな感じで、祖父母が今回は来ましたが、まあで予定もないですけど、おじやおばもね来た時には観光を連れていけたらいいなーなんて思います。それかもしかしたらね、それこそそのいとこ、おじいおばの息子3人で来てもらっても全然構わないなーとも思ってはいるので、まあ暇だったら来てねみたいなことを何も言っても何でもないんですけど、まあそんなことがあってもこれも今後ねいいのかなーなんて思ったりはしています。楽しみにはしていたいと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。